ゲームのない世界なんてない、ゲーマーのゲーマーによるゲーマーのための番組、 No Game No Life。
僕たちはいつまでもこの空を眺めてた、桜咲く並木道、自転車で
始まりました。4月の前半戦のノーゲームノーライフ。さあ外は春真っ盛りで暖かくなってきましたね。まだちょっと風が肌寒い時もありますが、そろそろ桜も咲き出して新たな門出を彩ってくれるんじゃないでしょうか。オープニングナンバーはつなぐプロジェクトで桜散る頃に。
改めまして、こんにちは、ドドレヘイチョウです。さあ4月の前半戦のノーゲームノーライフです。さあ、その本当に春がね近づいてきて、陽気な感じで暖かくて気持ちいいんですけどもね、本当最近コロナの影響が心配ですよね。あの志村けんさんも感染したりしてますし、僕の地元愛知県の蒲郡市では感染した男性がまき散らしてると息を放って外に飲食店なんかに出歩いて、まあ死亡してしまったんですけども、そういった感じで感染力が本当に強い菌ですよね。まだ収束の目処も立ってないような感じになってますので、皆さん本当に予防はしっかりとしてってください。トイレットペーパーとかの供給不足っていうのはもうだいぶなくなってきたのかなって僕個人的には思いますね。最近スーパー行っても、まあお一人様一点限りっていうような購入制限がかかってますけど、ないっていう品切れってことはあんまり見当たらないので、まあ、皆さんもね、まあ、過度な買い占めなどはしないように、皆さんにね、そのトイレットペーパー、マスク、そういったような紙製品が行き渡るように購入していきましょう。さあ、今回もやっていきましょう。ノーゲームノーライフ。前半戦は俺的ゲームサテライト。今回はどんなニュースが飛び交ってくるのでしょうか。後半戦はピックアップゲーム。今回ピックアップしたのはチックタック、二人のための物語。こちら新感覚の脱出ゲーム。パソコン版、Android、あとスイッチなどね、対応しているやつなので、皆さんお楽しみにしてください。それとこの番組では皆様からのいいねやコメントを大募集しています。いいねやコメントを送るには番組ページ内にあるいいねボタンやメッセージを送るボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンからでもご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをお待ちします。さあ、それではドドレヘイチョウのノーゲームノーライフ、今回も30分お付き合いどうぞよろしく。この番組はインリアリサドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2020開催決定。2015年開局、インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2020年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル。
さあ、俺的ゲームスタッタライト。今回も駆動ドレ編長が気になったニュースや話題を独断と偏見でお伝えしてまいります。まず最初のトピックです。バナナマン日村さんが主人公のゲーム配信開始。NHK より iOS、Android 用アプリとして NHK 人生クエスト日村の大冒険が配信されました。本作はバナナマン日村勇紀さんを主人公にしたアドベンチャーゲーム。3月26日より放送の体験型トーク番組人生クエスト日村の大冒険で制作したもので、番組では本作をプレイしながら日村さんのこれまでの人生についてトークをしますという内容になっています。ゲーム自体はバナナマン日村さんの青春編、下積み編、売れっ子芸人編の全3章あります。それぞれの章で日村さんにまつわるクイズやミニゲームをクリアすることでポイントがゲットできます。そのポイントが貯まると芸人ランクがアップし、この芸人ランクを最高の称号にするのが目的のゲームです。本作のポイントはそれぞれの章に日村さんに大きな影響を与えたキーパーソンたちが登場すること。青春編は初めてお笑いコンビを組んだ同級生や芸人の道へ背中を押してくれた両親が登場。下積み編にはデビュー登場したらおさむさんや名優おぎやはぎも登場します。ブレイクのきっかけとなった運命の番組の裏話なんかもあったり、さらには売れっ子芸人編、10年来の交友がある星野源さんをはじめ熱狂的なファンである黒木春さんやバナナマンを公式お兄ちゃんと慕う乃木坂46から斉藤飛鳥さんや高山一実さんも登場します。視聴者もアプリを体験できるようにと配信されたこのアプリ、本作は4月16日を過ぎてしまうとプレイできなくなる期間限定となっていますので、気になる方は早めにダウンロードして遊びましょう。また配信期間中は番組公式ツイッターで様々な情報が発信されます。乃木坂46をはじめスタジオゲストと人生クエストをやってみた動画やゲーム攻略のポイントなど、さらにゲームを楽しめるコンテンツが毎日投稿されるので、番組公式ツイッターもフォローしておきましょう。このちょっと新感覚なアプリ、まあ期間限定ということで本当にね、気になった方は早くやってほしいんですけど、これバナナマンファンなら必見っていう声が多数あって、もうレビューも今 4.8 アップルストアでついてるぐらい、いろんな話があったりとか笑えたりするようなアプリになってますので、ぜひぜひ気になった方はダウンロードしてみてください。さあ続いてのトピックです。ポケモンの恋キングをモチーフにしたネックレスが登場。大人のための本格的なキャラクタージュエリーグッズを扱うユートレジャーは、ポケモンの恋キングをモチーフにしたネックレスを3月17日よりユートレジャー新宿ユートレジャーオンラインショップにて予約を受付開始しました。恋キングが跳ねる瞬間をそのままデザインし、弱さ、情けなさを感じながらもどこか愛おしいデザインになってます。素材はシルバーと18金のイエローゴールドの2種類。恋キングの図鑑ナンバー129に合わせた129本の限定発売。シルバーが119本、18金のイエローゴールドが10本となっており、お値段はそれぞれシルバーが 12,900円、ゴールドが 129,000円となってます。ゴールドの恋キングネックレスは切れ箱に入れてお届けしますとのことです。僕もさっきここのサイトチラッと見たんですけど、他のキャラクタージュエリー、例えばワンピースとかサンリオとか、あとはポケモンでもピカチュウとかゲンガーとかね、コイキング以外のもたくさんありましたけど、今回このコイキング限定商品となってますしね、見た目は確かにすごい可愛いらしいんですけど、まあほんと、まんまコイキングでしたね。まあ限定本数達し次第、予約終了となりますので、もし気になる方はね、ちょっとお値段するのもあるかもしれないんですけど、ぜひぜひ予約してみてはいかがでしょうか。さあ最後のトピックです。日本ゲーマーの二極化。ライムライトネットワークスジャパンは2020年3月24日にオンラインゲームの状況に関する調査の日本における結果を発表しました。週に1回以上ビデオゲームを行う日本、フランス、ドイツ、インド、イタリア、シンガポール、韓国、イギリス、アメリカの9カ国の18歳以上4500人のゲーマーを対象にアンケート調査を実施。その結果からグローバル傾向と日本の特徴があらわになりました。1週間あたりのゲーム時間のグローバル平均は 6.33 時間で、昨年の 7.11 時間から減少傾向にあります。日本の平均は 6.64 時間で、これも昨年の 6.88 時間からわずかに減少しましたが、世界平均を上回り9カ国で第4位。日本では週に1時間未満しかゲームをしないカジュアルゲーマーと20時間以上プレイするヘビーゲーマーの比率が共に世界で最も高く、もともと二極化していましたが、今年は1時間未満と20時間以上の比率が増加し、その傾向はさらに強まりました。しかし一方で週1から4時間のゲーマーが減少して、7から12時間が増加するなど、二極化が続きながらも全体的に長時間へシフトしています。さらに日本のゲーマーはこれまでにプレイしたことのある最長時間の平均は 5.33 時間と、去年の 5.14 時間よりも伸び、引き続き世界1位となりました。
1から5時間のゲーマーが減少し、5時間以上が増えており、こちらも全体的に長時間にシフトしています。15時間以上連続してプレイしたことのあると答えたゲーマーは 8.6% で、他を大きく引き離して世界1位となっています。いや、僕も1日6時間以上ゲームをするので、まああんまり強くは言えないんですけど、こんなに二極化してるとは僕も思わなかったですね。で、それに15時間以上の連続プレイが世界一。まあ、てっきりアメリカとかの方がそういう人が多いんじゃないかって思ってたんですけど、まあここに関してはびっくりしました。で、ただ、使ってるプラットフォームに限って言えば、80% 近くが日本はスマートフォンになってましたね。世界的に見るとやっぱりスマートフォン、CS 機、PC と均等的になっているんですけど、やはりスマートフォンのゲーム文化っていうのは日本強いようですね。まあ、詳しいことはね、ライムライトネットワークスジャパンのホームページ見ていただけると詳しい数字も見れると思いますのでね、皆さんゲームをするときは時間や自分の生活しっかり管理しながらやっていきましょう。今回も様々なニュースが飛び交ってまいりました。次回はどんなニュースが飛び交ってくるのでしょうか。お知らせ挟んでピックアップゲーム。
ミュージックゼロチャンネルお聞きの皆様、波紋のボーカル斉藤陽太です。斉藤陽太の知りたがりソン、この番組は知りたいことをテーマに斉藤陽太目線で掘り下げていくトークバラエティです。私が対話したインディーズアーティストを紹介する先出しインディーズアーティストのコーナーや、もっと知りたいあなたに送るもっと知りたがりソンなど、30分間盛りだくさんの内容です。ぜひ皆さんお聞きください。
ミュージックゼロチャンネル。
さあ、ピックアップゲーム。今回ピックアップしたのはこちら。チックタック二人のための物語。こちらね、なかなか馴染みのないタイトルだと思うんですけども、発売が2019年の12月5日。まあ結構最近っちゃ最近ですね。対応機種は Nintendo Switch、PC で Steam、あと Android、iOS というスマートフォン対応となっています。まあいろんなプラットフォームに対応しているので、一応クロスプラットフォーム対応となってますが、まあこちらについてはまた後ほど詳しく説明させていただきます。で、こちらのゲームが脱出ゲームになっているんですけど、まあ新感覚と、最初僕オープニングで言ったんですけど、二人専用の脱出ゲームになってます。一人でプレイするにはクリアができないような仕様になってますね。で、二人でプレイするので、ただ例えばソフトを一つ買って、例えば通信対戦とか、まあ、いわゆるこうローカルマルチみたいな感じでコントローラー二つでプレイするのかっていうと、そうではなくてですね、二人が同じソフトを買って、同じソフトを二人で同時にプレイするっていうような感じになってます。はい。なので、こういう風にクロスプラットフォームができるということは、二つのソフトが二人それぞれでやるので、クロスプラットフォーム対応っていうような形になってるんですけど、じゃあ二つのソフトでどう遊ぶかっていう風に言うと、まあこのゲーム、脱出ゲームのやつでゲームをスタートするときに、一応パートで A パート、B パート、確かプレイヤー1、2っていう感じでしたかね。記憶では。まあそういう風で、いわゆる2種類の視点が見れるようになってます。で、例えばじゃあ仮に A 視点と B 視点っていう風に、今回させていただこうとするんですけど、まあ、例えば A 視点を選んだときには A 視点が見れて、で B 視点を選んだら B 視点が見れてってなっていき、A 視点の謎のヒントは B 視点にあって、で、B 視点の謎のヒントは A 視点にあって、で最終的なゴールにたどり着くためのヒントは A と B 二つのヒントを合わせないと、まあ、ゴールというか謎がしっかりクリアできないよっていうような形になってます。なので、まあ、同じゲーム機、例えばスイッチ2台でもいいんですけど、お互いの画面を見ずにやったりするっていうのが、まあ、このゲームの楽しみ方の一つですね。なので、例えば PC で、例えば Steam でやってる方だと、Discord とかなんかで、ボイスチャットチャンネル繋げると、それで通話しながらできたりするので、ネット環境を使わずできるクロスプラットフォームになってますね。まあ、そこは結構新感覚じゃないかなと僕は個人的に思います。で、開発者からのコメントで、私たちはジブリ映画の美しい水彩の背景画からマニュアルな美学に至るまで細部を重んじる日本文化のアートにいつも魅了されてきました。日本プレイヤーの皆さんにチックタック二人のための物語、ノスタルジックな雰囲気や不思議な世界観を楽しんでいただけることを願っています。
ダークな北欧物語の世界でぜひ手がかりを探してみてくださいとのことになってるんですけど、絵の感じがものすごい綺麗なんですよね。まあ綺麗といってもすごいリアリティがあって、今みたいな感じでね、4K だみたいな感じの絵ではないんですよ。まあ、本当ジブリ映画に影響されてたっていうような感じで、結構キャッチな絵になってて綺麗な、ね、可愛らしい感じの絵なんですけど、どことなくちょっと怪しげなミステリアスな感じで味のある絵になってるんです。で、物語としては、A パート、B パートいたように、A と B っていう人がいたとして、そこの元に小包が届きます。2個ともね、2人ともに。で、その中には、それぞれ懐中時計と失踪事件、とある失踪事件について書かれた新聞記事が入っていて、で、それを読んでいくと、その失踪事件は今から何年前に起きた出来事なんです。ただ、その事件はもっと何年も前から事件は始まっていたんですよ、という話で、その過去の回想シーンに入り、事件を解決していくっていうようなストーリーになっています。で、謎解きのステージとしましては、第3章、というか3部構成、1章、2章、2章、3章っていうような3部構成になってます。で、3部構成になってるんですけど、ボリュームといたしましては、だいたい2時間ぐらいで僕はクリアしましたね。なので、全体的にボリュームとしてはちょっと少なめなのかなっていうふうには思います。以前やったゼロエスケープ極限脱出シリーズに至っては、シリーズの2作目ですかね。あれはもう70時間ぐらいやったのかな。普通にその全部のイベントを見ようとするために。それぐらい結構、時間のかかるようなボリュームだったんですけど、まあそれに比べればすごいサクサクってできるようなボリュームです。まあただ2人でやる脱出なの、物語なので、難易度としてはそんなに難しくない脱出ゲームとか謎解きなんですけど、ヒントを口伝え、行動で聞こうと思うと、なかなかうまく伝われなかったり伝えられなかったりするので、まあ大体2時間くらいかかりましたっていう感じですね。なので以前これも紹介した、爆弾解除ゲーム、それも、ヒントを口伝えやるっていうやつだったんですけど、それに似たような感じがあります。ただ難易度はそれよりも比較的簡単なので、まあスルスルスルっていう風にクリアできたって感じですかね。で、物語を進めていくにつれて、このゲームその面白いのが、むちゃくちゃミステリーなんですよね、本当に。その謎解きっていう風に言ってるんですけど、ちょっとした推理とか、その想像を駆り立てられるぐらいミステリアスな事件だったんですよ。で、だからこそ、まあ僕は面白いなっていう風に感じて、まあ2時間でも全然いいボリュームだなってなったんですけど、正直言ってこのゲームその、やるためには、ソフトを2つ買う必要があるんですよね。で、お値段もまあまあなお値段がいたしましてですね、スイッチ版が620円、スチーム版が620円。で、Apple Store ですね、iPhone だと370円で、Android だと430円。はい。なかなかしますよね。なんで、2人でやろうと思うと、だいたい1000円ぐらいはかかってくるのかなって言って、で、ゲームのボリューム量からすると、ちょっと1000円では、まあ一人だと大体600円ぐらいだから500円前後だと思うんですけど、500円前後のボリュームかどうかって言われると、ちょっと、っていう風に、まあ賛否が分かれるんじゃないかなとは思うんですけど、まあ僕個人的にはそれで、まあ例えば500円で、まあお互い500円なんで、まあ大体1000円ぐらいで、まあ二人で楽しめるゲームを変えたと思えば、僕個人的にはね、まあ最近無料ゲームがいっぱいある中で安いもんじゃないかなっていう風には思います。まあただ、はい。これ一人じゃできないゲームなので、その二人でやらなきゃいけないし、二つゲームを買わなきゃいけないっていうところを注意した上でやらなきゃいけないです。ただ、買ってやったからには、結構な本当にサスペンス、ミステリーみたいな感じなゲームです。なんで、クリアした後も、ちょっとした疑問が残ったり、どうなんだろうみたいな、ちょっと考察ができるぐらいな感じの物語になってるのでね、ぜひぜひそういうところが気になった方は、ぜひ買って、お友達を探してやってみてはいかがでしょうか。さあ、一曲お届けしてお別れしましょう。ザ・ドライで、君へ。
誰のことを考えてるの？頭の中をかすかによぎった。渡ろうとして赤になって、気づいた時には遅いのかな。どうしても君に伝えたいんだ。目と目が合って気がついた君を思う気持ちに、まだ戸惑いを隠せずにいるよ。どうして今さらこれに気づくかな。最初から分かっていたのに。愛してるって言えるほど僕は大人じゃないから、君がそこで笑っていてくれば、もう他の何にもいらないなんて、カッコつけていようかな。言葉にならない思いをポケットに詰め込んで、線香花火の儚い光が照らす場所で手を振った。手紙を書くほど文才も、届けに行く勇気もなくて、言葉はすぐに鍵消されるだろう。できることなんて一つしかない、たくさんの君への思いを夏の暮れの風に乗せて歌う。
ミュージックゼロチャンネルをお聴きの皆さん、はじめまして、チャイカです。私の番組チャイカの休息所ラジオでは、茶色のイカではない私チャイカが、とりあえず全力でわちゃわちゃやってるラジオです。あんなことやこんなことで皆さんをドキドキさせちゃうかもなんて気になった方はぜひ遊びに来てね。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、にゃい、メリーゴーランドインレイニーデイズ。 ミュージックゼロチャンネルパワープレイニャイメリーゴーランドインレイニーデイズ。
ミュージックゼロチャンネル
ノーゲームノーライフお別れのお時間。さあ4月がやってまいりましたよ。本当にそう、僕の中で4月といえばそのまあもちろんね、例えば新学期とか新生活の季節もありますけども、かねてからお待ちしておりました FF7 と聖剣3のリメイクの発売月でございます。はい、ね、この2つ今、まあ FF7 に関してはプレステ4しかないんですけれど、聖剣3に関してはプレステ4、スイッチ、それとスチームね、体験版ができるようになっております。 FF7 は一番最初の一番魔法の爆破ミッションまでできて、聖剣3に限っては、フルメタルハーガー戦一番最初のボス戦までできるようになっています。で、聖剣3はそのセーブデータを本編に引き継いでできたりもするので、そうなんですよ、フルメタルハーガー戦までできるって僕の中ではね、もう結構な大ボリュームの体験版になってるんじゃないかなって思ってね、楽しくやらせてもらったんですけども、まあこれはもう本当に今回のリメイク作品、結構リメイクって賛否が上がれるんですよ。聖剣2のリメイクは正直ちょっとあんまり評価が良くなかったんですけど、今回の聖剣3のリメイク、それと FF7 のリメイク、かなり評価が高いんじゃないでしょうか。っていうか現時点でもね、だいぶいい評価が出ていますし、オリジナル版と比較してもね、本当に忠実に再現しているところもあって、でなおかつその中で最新のグラフィックにしてあったりとかね、バトルシステムとかも本当快適で楽しいしかないですよ。本当にもうこれを早くやるだけでしょうがないので、もうタラコフちょっと今最近手についてないのが現状なんですけども、もしね気になる方がいたら体験もやってみて購入してほしいですし、まあ購入どうしようかなとか、まあ購入まではいかなくてもって思ってる方はね、ぜひ僕の、実況動画でおそらく配信すると思うので、まあ、そちらに見てちょっと思い出に浸ってみてはいかがでしょうか。はい、それとこの番組では皆様からのいいねやメッセージの大募集します。番組へいいねやメッセージを送るには番組ページ内にあるいいねボタンやメッセージを送るボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンからでもご利用いただきますので、皆様からのいいねやコメントをお待ちします。本当に待ってますよ僕は、たまに来るとね、思わず読み上げちゃってるんですけども、この番組でメッセージが本当に少ないです。ゲーム好きは多いと思うんですよ。待ってますよ僕はいつでも。続いて番組ツイッター公式アカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナー皆様からのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組アカウント ID は m_z_channel m_z_channel です。ツイッター内で検索していただけると出ると思いますので、どしどしフォローお待ちします。さあそれではドードレイ兵長のノーゲームノーライフ、次回4月の後半戦までおさらば。
この番組はインディアリツザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。